恵みをいただく御言葉は、民数記26章1節から56節までです。民数記26章1節から56節。この神罰の後、主はモーセと祭司アロンの子エルアザルに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆につき、父祖の家ごとに20歳以上でイスラエルにあって軍務に就くことのできる者すべての人口調査をせよ。そこでモーセと祭司エルアザルはエリコを望むヨルダンのほとりのモアブの草原で彼らに告げていった。主がモーセに命じられたように、20歳以上のものを数えなさい。エジプトの国から出てきたイスラエル人は、イスラエルの長子ルベン、ルベン族はエノクからはエノク族、パルからはパル族、ヘツロンからはヘツロン族、カルミからはカルミ族。これらルベン人諸種族で登録されたものは 43,730 人であった。パルの子孫はエリアブ、エリアブの子はネムエルとダタンとアビラムであった。このダタンとアビラムは会衆に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。その時、血は口を開けて彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。しかしコラの子たちは死ななかった。シメオン族の諸種族はそれぞれ、ネムエルからはネムエル族、ヤミンからはヤミン族、ヤキンからはヤキン族、ゼラフからはゼラフ族、サウルからはサウル族。これがシメオン人諸種族で 22,200 人であった。ガド族の諸種族はそれぞれ、ゼフォンからはゼフォン族、ハギからはハギ族、シュニからはシュニ族、オズニからはオズニ族、エリからはエリ族、アロデからはアロデ族、アリエルからはアルエリからはアルエリ族。これがガド諸種族で登録されたものは 45,000 人であった。ユダの子らはエルとオナン、しかしエルとオナンはカナンの地で死んだ。ユダ族の諸種族はそれぞれ、シェラからはシェラ族、ペレツからはペレツ族、ゼラフからはゼラフ族、ペレツ族はヘツロンからはヘツロン族、ハムルからはハムル族。これがユダ諸種族で登録されたものは 76,500 人であった。イサカル族の諸種族はそれぞれ、トラからはトラ族、プアからはプア族、ヤシブからはヤシブ族、シムロンからはシムロン族。これがイサカル諸種族で登録されたものは 64,300 人であった。ゼブルン族の諸種族はそれぞれ、セレテからはセレデ族、エロンからはエロン族、ヤフレールからはヤフレール族。これがゼブルン人諸種族で登録されたものは 65,000 人であった。ヨセフの子孫の諸種族はそれぞれ、マナセとエフライム。マナセ族はマキルからはマキル族、マキルはギルアデを産んだ。ギルアデからはギルアデ族、ギルアデ族は次の通りである。イエゼルからはイエゼル族、ヘレクからはヘレク族、アスリエルからはアスリエル族、シェケムからはシェケム族、シェミダからはシェミダ族、ヘフェルからはヘフェル族、 ヘフェルの子チェロフアーテには息子がなく娘だけであった。チェロフアーテの娘の名はマフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、チルザであった。これがマナセ諸氏族で登録されたものは52,700人であった。エフライム族の諸氏族はそれぞれ次の通りである。シェテラフからはシェテラフ族、ベケルからはベケル族、タハンからはタハン族。シュテラフ族は次の通りである。エランからはエラン族。これがエフライム諸氏族で登録されたものは32,500人であった。これがヨセフの子孫の諸氏族である。ベニヤミン族の諸氏族はそれぞれベラからはベラ族、アシュベルからはアシュベル族、アヒラムからはアヒラム族、シェフファムからはシェフファム族、フファムからはフファム族。ベラの子はアルデとナーマン、アルデからはアルデ族、ナーマンからはナーマン族。これがベニヤ民族の諸氏族で登録されたものは45,600人であった。ダン族の諸氏族は次の通りである。シュハムからはシュハム族。これがダン族の諸氏族である。すべてのシュハム人諸氏族で登録されたものは64,400人であった。アシェル族の諸氏族はそれぞれイムナからはイムナ族、イシュビからはイシュビ族、ベリアからはベリア族。ベリア族のうちヘベルからはヘベル族、マルキレルからはマルキエル族。アシェルの娘の名はセラフであった。これがアシェル諸氏族で登録されたものは53,400人であった。ナフタリ族の諸氏族はそれぞれヤフツェールからはヤフツェール族、グニからはグニ族、エツェルからはエツェル族、シレムからはシレム族。これがナフタリ族の諸氏族で登録されたものは45,400人であった。これがイスラエル人の登録されたもので601,730人であった。主はモーセに告げて仰せられた。この人々にその地は名の数に従って相続地として割り当てられなければならない。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を小さく少なくしなければならない。おのおの登録されたものに応じてその相続地は与えられなければならない。ただしその地はくじで割り当て、彼らの父祖の部族の名に従って受け継がなければならない。その相続地はくじによって大部族と小部族の間で割り当てられなければならない。アーメン。一言お祈りいたします。この第2回目の人口調査、いよいよカナンの地に攻め入ろうとしている、まさにこの時、この民数記アナの手の第2年目と第40年目にこのように調査がなされ、そして今日その第2回目を見ていきます。増えた部族もあり減った部族もあります。アナの手の皇帝でどのような事件で滅ぼされたか、または増えたか。しよう、私たちがこの人生という荒野の旅路において、いかにして天における誠の永遠の相続を増やすことができるか、あるいはこの地上における歩みにいかにして減らしてしまうか、 主よ、どうか今日そのところを私たちにお知らせください。私たちが本当にこの人生の旅路の荒野においてたくさんの相続を得ることができるように、また途中で落語するものがないように、本当にこの民数記の学びを通して私たちが歩むべき心構えを今日もこのしもべの唇を清め教えてくださいますように、あなたがお語りください。聞く一人一人の耳を清めて、あなたの命を存分に受け止めることができますように、一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。民数記という名前は民を数える記です。民数記の第1章に第1回目の人口調査、民を数えなさいという命令が下され、ですからエジプトを出てちょうど2年目の時に主がその第1回目の人口調査を命じました。その時の合計人数もだいたい60万人ぐらい、まあ、もっとも60万というのは20歳以上の軍務に就くことのできる成人男子です。それで今回第2回目の人口調査、この彼らがいる場所は3節で見ますと、エリコを望むヨルダンのほとりのモアブの草原ですから、もうエリコに、ね、ヨルダン川を渡って、その約束の地に今にも攻め入ろうとしているその場所で、まあ、最後の荒野での生活の終わりにこうして人口を数えなさいという命令が下されたんですけども、で、この第1回目の調査と第2回目の調査は、まず、まあ、いろんな面で違うところがあるんですけども、まずですね、まあ、その動機、第1回目の人口調査は、その調査した後いかにしてこの荒野の編隊を組んでいくかですから、ユダブ族はどこどこ、シメオン族はどこどこと、まあ、そういうふうにですね、規則正しく秩序を持って荒野を旅するために、まあ、人口が数えられて、それで、どのようにして、まあ、合図を送って、でどういう合図が来たら進んで止まって、まあ、そういうことがまず民数記の最初の方になされたんですけども、でこの第2回目の方のその調査の、まあ、その目的がですね、まあ、52節以降に記されております。それは要するに相続地としての割り当て、それを、大きい部族には、まあ、相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。ですから、まあ、初めの第1回目の人口調査は、まあ、いかにして荒野を歩むか、まあ、その調査でしたけども、この第2回目はいよいよこれからその報酬が与えられると、ね、その荒野での、合計40年その工程のそのいわば、まあ、総決算であるわけですね。その荒野での工程においていかに、まあ、人口が増えた部族は、多くが割り当てられ、そう、まあ、少ない部族はその相続地は少なくしなければならない。でしかも、相続地もその地境は移してはならないというそういう立法もありますので、ですから永遠に決定づけられてしまうんですね。その、何族は、どのくらいの相続地、何族はどのくらい、ずっと決められてしまうんです。これは本当に私たちがこの地上という荒野を旅する上でのその性質を表しております。地上という荒野を旅し、そして私たちはやがては永遠の相続地、天を私たちは相続します。ある人は天において本当に素晴らしい天のマンションが与えられていて、でもこの地上でのその行いによってはその天における割り当て地がほんのわずかしかない、まあ、ある天国に行ったことのある人が言うには、ね、ある人は天国に行ったらすごい、きらびやかな 言葉で言い尽くせないような王冠が与えられていた。でもある人はなんか犬の尻尾みたいな王冠がちょこんって与えられていた。なんかそういう話を聞きましたけども、要するに地上における査定があるんです。この地上は、言ってみれば、天における永遠のボーナスを受け取るその査定期間なんですね、地上では。第2コリントの5章の10節にこう記されています。第2コリントの5の10、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあって知った行為に応じて報いを受けることになるからです。アメン。ですから各自この地上に受けるこの肉体を用いてした行為に応じて報いを受けるって示されていますから、ですからこの地上におけるですね行い、それは本当に私たちは注意深く、この肉体を用いて行うべきですね。で、まあ、ある人キリスト者の中で、まあ、特に、誤解されやすいのが、この地上においてどんな歩みをしたのにしてもどの位置キリスト者は天国に行く、だから別に地上においてなんか世の人がしてるようになんか好き放題なことをしたり、会員もし放題、ね、まあ、そういうことをし放題でいいんだって勘違いしてる人がいるんですけども、でも確かにこの地上においてこの肉体にあってした行為に応じた報いがあるわけですね。荒野での皇帝である人たちはその、ね、行いがあまりにも邪悪で悔い改める余地がないということで、大部分が滅ぼされてしまいましたけれども、私たちもですから気をつけるべきですね。第1コリントの10章の方にですね、10章の方に記されてるんですけども、エジプトを出た人たちはみんな、モーセにつくバプテスマを受けて、あの海の中を通って水の中をくぐって、みんながみんなバプテスマを受けて、そしてみんな同じ御霊の食べ物を食べ、同じ御霊の飲み物を飲んできた。にもかかわらず大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされた、ね、みんながみんなですから、キリスト者もバプテスマを受けた。でそれで同じ食物、同じ教会の交わりに加わり、同じ生産から預かり、そうしてついていくんですけども、しかしその中にですね滅ぼされてしまう人もどうやらいるようですね。まあ、この第1コリントの10章6節から見ますと、どういう人が滅ぼされたか、ね、むさぼる人、あるいは偶像崇拝者、あるいは勧誘する人、ね、前回のところでは勧誘したことによって1日に2万3000人が死にましたとあります。まあ、ちなみに民数記の方では2万4000人となっていて、でなんでこの第1コリントでは2万3000人なのか、これ第1コリントの方よく見ますと1日に2万3000人とありますので、ね、1日に2万3000人が疫病で死んで、残りの、差分1000人はまた、後日に、死んだ、まあ、そういうことでしょう。でさらに、会員偶像崇拝、また、他には10節のつぶやきですね、そのようなことをしている人たちが荒野で滅ぼされていきました。でそれでなんでそういうことが記されているか、それがこの10章11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。ですから私たちが民数記を見るに、荒野で滅ぼされていた人々、ね、彼らを見て私たちは恐れをのくべきです。勧誘した者は、ね、滅ぼす者によって滅ぼされたり、試みる者も、蛇に噛まれて滅ぼされたり、偶像崇拝者も、ね、そのようにして滅ぼされた。 ですから私たちは彼らに滅びるものに習うべきではないんです。むしろ私たちは主にあって、ね、ヨシアとカレブのようにしっかりと生き残ってこの約束の地に入るようにこの地上において努めるべきであり、またこの地上においてより多くのその相続を得るためにこの地上においてしっかりとですね誠実に歩んでいくべきです。さて、この、民数記の方に戻りますけれども、この人口を、それぞれ何々族は、何人、何々の諸種族は何人と記されているんですけれども、これをですね、第1回目とこの今回の第2回目を、比較しますに、いろいろなことが分かってきます。この十二部族の中で最も人口が多いのは、19節のユダ部族だということが分かります。19節から22節のところにユダ族のそれぞれの名前と人数が記されているんですけども、ユダ族は合計76,500人。これは第1回目の人口調査も第2回目もトップを誇っております。ユダ族がダントツ1位ですね。で、他の部族は6万人とか5万人とか4万人とかいるんですけども、でこの中でですね、増加率が最も高いトップはマナセ族ですね。34節、これがマナセ諸種族で登録されたものは52,700人であった。これは第1回目の調査の時は32,200人だったんですけども、でもそれが52,000人、ですから増加率で言えばプラスの 64% になります。マナセ族、ヨセフの、ヨセフにはエフライムとマナセがいるんですけども、エフライムの方が、本当は弟なんですけど、でもそちらの方が、ヤコブが手をクロスして祝福したことによってですから、本来エフライムの方が増えていて叱るべきなんですけども、父親の祝福を得て、ではなぜかマナセの方が増えている。むしろエフライム部族は減っています。37節ではエフライムは32,500人なんですが、でも第1回目は45,000人だった。ですから微妙に減ってますね。エフライムもですから、このアラノにおいて、せっかく父親の祝福を得ていたのに、ヤコブの祝福を得たのに、でもその行いが悪かったのでしょう。このアラノはですから査定です。アラノで滅んでいく人たち、彼らには先ほどの第1コリントの方を見ました通りの空想崇拝とか簡易とか、そういった諸々のことによって滅んで、そしてあまり産んでいないんですね。それに対してマナセ部族はたくさん産んでいきました。さらにですね、今度は減少率のが一番トップだった部族、最も減った部族はシメオン族です。14節の方にシメオン諸種族は22,200人であったと記されております。シメオン族はですね、第1回目の調査の時は59,300人でした。それが22,200人、マイナスの 63% です。アラノでですから37,100人が死んだことになります。減少率ではこのシメオン族がトップです。なんでシメオン族がこんなに少なくなったか、おそらく前の章の25章のコズビの事件、昨日見ましたね。ミディアン人の女をね、そのアラノ、モーセが、またイスラエルの全部族が泣きながら悔い改めの集会をしている真っ最中に、この違法の女を正々堂々と連れ込んで、でテントの奥に、入っていった。それがシメオン族の その家の長でした。ですからその事件によってこのシメオン人、きっとそのシメオン族のその長がそういうことをしているから、シメオン族のその、ね、配下の人たちももしかしたらそれに倣って、そういう、悪いことを勧誘をしていて、でそれで多くの人たちがこの時点で死んでしまったのかもしれません。せっかくシメオン族はもともとの人数が多かったんですが、でもこのいよいよもうあとこれから約束の地を相続するその直前の段になって、いきなりこんなに人数が減らされてしまって、そして、ね、せっかくの相続地が減らされてしまった。ですからそういうことも私たちの人生の中であるということですね。それまで本当に誠実に忠実に歩んで子孫も増えてきていたのに、人生の終わりの方で主に逆らうことをしてしまって、それで罰を得て、それで天の御国に凱旋した時には天の御国におけるその、ね、マンションが本当はもっとすごいマンションが与えられていたはずなのに、ほんのわずかなボロアパートみたいなところしか与えられていない。ですから私たちもそういうことがあるかもしれないということで、この地上の歩みは気をつけて歩むべきです。このイスラエル人の合計登録された人たちは60万1730人でした。第1回目の調査の時も、まあ、大体60万ぐらいですね、第1回目は60万3500人でした。で、第2回目の方は、60万1730人ですね。第1回目は民数記上46節にあります。ですから、わずかながらの減少ですね。大体2000人ぐらいでしょうか。でも60万という数字、これはほぼ変わっておりませんが、しかしですね、その内訳を見ますと、第1回目の人口調査の時は、まあ、きっと、ね、0歳から、まあ、100歳までを見ますと、大体人口が、なだらかに、0歳から100歳に行くまで、なだらかな減少の、まあ、直線をたどっていたでしょうけども、しかし、この第2回目の人口調査の時に、もうほとんどですね、当時40年前20歳以上だった人はほぼ死に絶えています。わずか2人を残して、ね、ヨシュアとカレブ、それからこの時点はモーセも言いますね、まあ、その3人を含めた、ですから59歳以下の人たちだけはすごいいっぱい人数がいるんですけども、でも60歳以降はわずか3人しかいないという、まあ、かなり、いびつな、その人口の、まあ、曲線を描いているわけです。60歳以上では、ヨシアは年齢がわからないんですけども、カレブは、その時80歳でした。モーセは120歳ぐらいでしょうか。でそれで、60歳以上は、まあ、その3人だけで、59歳以下の人たちでだけでこの、まあ、60万以上の人たちがいるという、まあ、そういう内訳ですね。本来ですね、まあ、60歳以上ももっと大勢いていいはずです。でもあいにくですね、この荒野において主に従い通したのはたまたま2人しかいなかったんです。本当はもっとね、30万60万100万ぐらいいてもよかったでしょうに、でもそれしかいなかったんですね。このことは本当に私、現代を生きる私たちの教訓になります。私たちはこの教訓を見ているからもっとうまく対処する努力が皆さんにはできます。このイスラエルの荒野の旅をしている人たちは、まあ、私たちの見本になってくれたんですね。手本です。ですから私たちはこの荒野で滅んでいった人たちに倣って、ね、偶像崇拝したり貪ったりつぶやいたり姦淫を犯したり、 まあ、そういったことをせず、本当に主に従い通したヨシュアとカレブのようにしっかりと荒野の行程を歩んで、そして永遠の相続地天においては、ね、たくさんの報酬が得られるように、この地上の歩みをしっかりと主にあって忠実にヨシュアとカレブのように歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この荒野で増えた部族もおれば減った部族もおり、そして大部分は滅んでしまいました。ルメン族からもダダンとアビラム、この彼らは滅んでしまい、コラの仲間に入って主に逆らい、そして滅ぼされてしまいました。しかしコラの子たちはこの時滅ぼされず、後には詩編をたくさん編集したり、そういうことに用いられました。本当に滅ぼいる人、命を長らえる人、その様を見ます。この民数記を見ますに、私たちはこの地上での歩み、この荒野を歩むとき、ただ主から恵みのマナをいただき、主に引き従ってしっかりと命を増やしていき、命を相続していき、そして子孫に対しては本当に広い豊かな相続地を継がせることができますように、ですよ、どうか私たち一人一人をそのように祝福し、そしてこの兄弟姉妹たちを、この連なる天聖教会を、主を本当に多くの命を生んで増やしていくことができますように、ですよ、どうか助けてください。誰一人として滅ぼされて脱落するものがないように、私たちが全部本当に豊かな天における相続地を相続することができますように、エスを助けてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。